専門と
雑記者
ドリーム&カオス。さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス、パーソナリティの専門です。この番組は SNS を通じて知り合った専門雑記者がお届けいたします音楽バラエティ番組です。川崎から地方で活躍するアーティストをご紹介したいと思います。今月は特別企画といたしまして、私専門くんが30分間まるまるお届けしたいと思います。今月は素敵なゲストをお呼びいたしましたので、皆さんご期待ください。それでは皆さんお楽しみに。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんにちは、専門でございます。今日はですね、スペシャルなゲストをお呼びいたします。俳優の松林慎二さんです。では松林さん、自己紹介よろしくお願いします。
俳優やってます、松林慎二です。本日は楽しみにしてました、よろしくお願いします。
はい、松林さん、
はい、
いや本当このようななビッグなゲストに、
ビッグですか、本当に、ちょっと怪しいところありますが、
とんでもない。この川崎 FM、
はい、
ね、専門雑記者ドリーム&カオスに、
はい、
ゲストとして参加していただけるということで非常に光栄でございます、
はい、あ、いえ、とんでもないです、よろしくお願いします、
は
い、
今日はよろしくお願いします、はい、
お願いします、
はい、ですね、川崎市民の皆さんに、その松林さんの、
はい、
まあ、自己紹介をちょっと、していただこうと思うんですけど、
はい、
はい、簡単にプロフィールとかをお伝えしていただければと思います。
はい、僕はですね、山口県岩国市というところ出身でして、21歳2歳ぐらいですかね、の時に、俳優目指して上京してきまして、今そうですね、まあ、そこから舞台を中心に活動してたんですけども、今映像を中心に、活動させていただいております。はい、
はい、でですね、この、ドリーム&カオスは、
はい、
普段は、まあ、僕こちらザキモさんと、
はい、
ザキモさんは川崎の方で、僕は山口なんで、
はい、
この収録も当然山口県で、
はい、
収録してはいるんですけど、
はい、
ただ松林さんは、
はい、
その関東でも、
はい、
活動されているということなんで、
ええ、
なので、まあ、関東での活動とかも非常に、いろいろと盛ん、
はい、
なのでおそらくドリーム&カオスをお聞きのリスナーの皆様は、
はい、
松林さんに触れる機会は、はい、多分専門君よりも多分あるんだろうと思うんですよ
そうですよね、専門さんは山口、
そう、僕は山口ですからね、
拠点にやっていらっしゃいますから、
はい、
それは、まあ、ぜひ1回2回川崎とかに来ていただいたらいいんじゃないんですか、専門さんみたいない
や、もちろんね、
はい、
僕もちょっと、ね、近いうちに、
はい、
ちょっと川崎の方にちょっと行けるかもしれない、ちょっと話があるんで、はい、その時とかね、もし機会があればね、今度は現地の方でお会いしたいところですけどね、
はい、あ、いいですね、
はい
はい、ぜひぜひお願いします、
はい
はい、
で、松林さんのね、
はい、
その、まあ、俳優としての、まあ、ルーツといいますか、その、まあ、山口県を、まあ、出身で、でそれで紆余、曲折あって今、東京の方とかで活動されてると思うんですけど、
はいはい
はい、山口県内で、
はい、
その幼少期の思い出とかって何かありますかね。
幼少期ですか。僕小学校ほんと3回転校してるもんですから、
はい、
生まれはまあ山口岩国市で、一つの小学校に入学し、1年半そこに、ね、通学し、次の小学校に半年行き、また転校になって、次は千葉の方に小学校に行き、2年間で、それから、山口の、半年通った小学校にリターンするという、もうなんていうんですかね、その山口から千葉に転校するって結構方言の違いだったり、まあ、いわゆる通学習慣って言ったら変ですけどね、自由服と山口の方は制服でしたから、
はい、
そういった違いとか、まあ、まあどっちかというと全て、まあ、方言ですよね、
はい、
で、あ、そうそう、体操服が違くて、
はい、
これはね僕びっくりしたんですけど、
はい、
山口の方は紅白帽子、つばないんですよ、
はい、こういうやつですね、
はい、つるんつるんなんです、
はい、
千葉の方はつばがあったんです。
お
で、まあ親もね、親のことを責めてるわけじゃないんですけど、うん、買ったばっかりの体操服、
はい、
もったいないっつって、
わかりますわかります、
そのまま着ろって言われたんですよ、
はいはい、
そしたら 紅白帽子が僕だけツルンツルンなんですよ。わかります？この恥ずかしさ。
はい、
千葉の方ではみんなツバがあって、はい、僕だけなんかヘルメット見て、ヘルメットって大変ですけどね、ツバがない。あれはもう恥ずかしくてね、もう本当あれからあれで相当いじめられましたから。で口答えしようもんだったらもう山口弁かもうベラベラ出るもんですから、本当にもう恥ずかしくてね、なんか憂鬱な2年間、千葉で行ったんですけど、最初の1年間はとにかく憂鬱でしたね、はい、そういう思い出しかないんですよ。
なるほどね、はい、でまあ今度は、まあ、定期あの親の転勤で、まあ、山口に戻ってきて、
はい、
で、今度は山口で、まあ、青春時代を歩みつつ、
はい、
そしたら今度はまあ、俳優を目指してみようという、きっかけがはどういうところだったんでしょうか。
きっかけって言ったら変ですけど、もう漠然と俳優という職業に憧れがあったっていうのがもう、分かりやすく言えばそうなんですけども、はい、かといっていきなりね、俺俳優やりたいから上京するわっつってって言ったら、多分親ははあんた頭大丈夫みたいな、うん、っていうようなことになりかねないなっていうのがあったんですよ ね、
まあ、
そうですね、はい、だからちょっとその僕広島に3年住んでるんですけども、はい、そのまあすぐ言えなかった自分のね、なんていうんですかね、勇気のなさもあったんですけど、
はい、
もうここはもう行くしかねえなっていうところで21歳かな2歳かな、その時にもうスポーツバッグ2つで東京に向かいまして、
お、
はい、もう何のつてもない、ただラッキーだったのが幼なじみが、八王子に住んでて、
はい、
そちらの方に居候させてもらえたっていうのが最初の3ヶ月ぐらいですかね、それはすごくありがたかったですね。何もなかったですから、やっぱり、
はいはい、裸で一貫で行ったようなもんですね。
そうですね。
でそんな中その、まあ、何のつてもなく東京に出て、
はい、
それで、一番の転機になったことはどういうことでしょうか。
転機はやっぱり劇団に参加したことじゃないんですかね。脚本家の羽原大輔さん、映画パッチフラガールとか、
はい、
書かれてる脚本家の先生なんですけども、はい、その羽原さんがまだなんていうんですかね、V シネとか書いてる時代がありまして、
はい、
その時に、養成所で知り合いまして、
はい、
でひょんなことからよく、まあ、家も近かったっていうのもあったんですけども、うん、飲み始めて、うん、で羽原さんが、まあ、劇団をやるっていう時に声をかけてくださって、
はい、
で劇団活動を13年ぐらいやらせていただいたんですね、
はい、
でその劇団でやっぱ学んだことっていうのが非常に、まあ、今も、息づいてると言ったら変ですけども、まあとにかく勘違いすんなよと、
うん、
本当にこういうその劇団もそうですし、映画作りにしたってみんなで作ってるものだし、誰が、ね、トップってわけでもなく、うん、でみんなでこの力を人間力を出していこうっていうやり方でしたんで、
そうですね、
はい、なのでそこが僕の全ての原点って言ったら変ですけど、うん、そこがまあ一つの転機でしたね。出会えて舞台も踏ませてもらってたくさん、
はい
はい、
初めてその羽原さんの、
はい、
まあ、作品に、まあ、初めて、まあ、はい、舞台に立った時の、はい、その緊張感といいますか、はい、そういう思い出ってどういうところですかね。
そうっすね、まあなんかいわゆる1ヶ月稽古みっちりやって、
はい、
で、まあ、ここだけの話って言ったら変ですけど、
はい、
とってもとっても稽古やったんで、
はい、
本当多分羽原さんも旗揚げ公演ということで多分ね3ヶ月前ぐらいから週1週2ぐらいでやってて、で本稽古みたいなのが最後の1ヶ月で、脚本っていうのが基本的に配られないもんですから、もともと塚浩平さんのとこのお弟子さんですんで、
はい、
口立てって言って、羽原さんがセリフを言っては、それを反復してでセリフを入れていく。
なるほど、
はい、で、シーンごとに、それをやってつな、げて通してやるって、だから通し稽古っていうのを多分数えきれぐらいやってて、はい、まあ、もちろん緊張もしましたし、やっと本番っていう、
うん
うん、が始まるんだっていう方が強かったですね、はい、
でもやっぱりそのデビューの舞台に、はい、まあ、立ったあの後、
はいはい、
公演が終わった後の、はい、その達成感といったものはどんな感じだったですか。
いやー、もうなんかね1週間ぐらいなんかもう何も出てこないよっていうぐらいの
放
心状態ですね。本当に終わった時のことは今でも、打ち上げ、
うん、
確かワタミかどっかでやったんですけどね、はい、でもう朝まで飲んでみんなで でそれだけじゃ足りずに、うん、またさらに飲んでとかっていう、なんていうんですかね、余韻がすごいというか、
はい、
はい、
なるほどね。いやね、そんなもう本当話は尽きないんですけど、まずちょっとここでね、はい、曲を挟んで、
はい、
でその後後半にちょっと移ってみようかなと思います、
はい、
今回はですね、その山口県を、まあ、拠点に活動しているバンドの、はい、曲で、ぼやきっていうグループがあるんですけど、
ぼやき
、はい、そのぼやきのですね、はい、曲名がね、はい、いいんですよ、バカっていう曲を、
バカ
いいですね
思い切ったタイトルですね、
はい、これね、女性ボーカルの、はい、もう非常に元気のいい、はい、曲なんですけど、
はい、
ちょっとね、今回のなんでしょうね、松林さんの、はい、その若かりし頃の気持ちなんかもね、ちょっと反映されてるかななんて思ったりもしつつい
いですね、はい、聞きましょう、
はい、ではお聞きください、ぼやきでバカ。
私はとてもバカだから、痛くて言えないことがクソ、
聞いていただきました、ぼやきでバカでした。今度はですね、はい、後半戦、
はい、
こちらがですね、現在松林さんが、まあ、全国を、はい、まあ、上映巡回されています、
はい、
その初主演映画、
はい、
一丁来についてちょっとお伺いしてみようかなと思います。
待ってました。
はい、
はい、
この一丁来という作品、
ええ、
こちらは、まあ簡単にまずどのような作品なんでしょうか。
ですね、福井で撮った作品なんですけども、
はい、
片山亮監督が、まあ、福井出身なんですけども、片山監督が、2017年に短編映画一丁来っていうのを作ったんですね。それの、セルフリメイクで、
はい、
長編化した作品なんです、
はい、
で、まあ、言ってしまえばその街の、過疎化になった街の中で、周りがどんどんどんどん幸せになっていく。でも主人公の哲也っていうのは自分の幸せっていうのが見つけ出せないまま、
はい、
親の介護をしながらとか、自分の希望って何なんだろうなっていう、幸せって何なんだろうなっていうことをテーマにした作品ですね、
はい
はい、
なるほど。この作品を、
はい、
ま、作るきっかけというか、ね、これもともと短編映画からスタートしていると、
は
い、いうことで、で、うん、撮影にはかなりその、ま、福井の、
はい、
人たちの地元の力もかなりあったというふうに聞いてはいるんですけど、
はい、
はい、
そうですね、その短編映画の時に、福井駅前短編映画祭っていうのが11月にあるんですけども、
はい、
そのスピンオフ企画の中でムービーハッカソンというのがありまして、
はい、
3日間で、福井市民の皆さんと短編映画を、作りましょうっていう企画があるんですね、
はい、
で、その中で監督をやりたい人、俳優をやりたい人、カメラマンをやりたい人、制作をやりたい人ってそれぞれのパートがありまして、
はい、
まあ、監督は事前に決まるんですけども、はい、俳優陣、出演者陣とかは、その当日集まった日の挙手制なんですね、
はい、
で挙手制の中で俳優やりたい人とかって手を挙げるじゃないですか、
はい、
そしたらその監督が書いてきた本に、キャスティングはめられていくっていう企画があるんですけども、うんうん、
はい、
その中で、先ほども申しましたように2017年に第2回目の、ハッカソンの時に、
はい、
片山監督が手を挙げて、自分が次監督やりたいですって、
うんうんうん、
で書いて上がってきた本が短編版一丁来だったんですね、
はい、
で最初読んだ時はまあ暗い話だなとよくこんな暗い話書けるねっていう風な感じで僕は素直な気持ちを片山監督に言ったんですよ、
はい、
でもね、上がってきたできた作品を見たときに、うん、すげえ作品だなっていう、はい、なんか片山監督が思ってることが詰まってる、
はい、
でそのテーマっつったら変ですけども、
はい、
やっぱ親の介護だったり、
はい、
まあ、町の過疎化で、まあ、先ほども言いました自分のその幸せの見つけ方っていう部分が30分の中ですごく詰められてる、
はい、
でそれをいっちょらい節っていう福井の新民謡、はい、いっちょらいっていう、北陸トンネル開通の、お祝いで作った、
はい、
曲があるんですけども、うん、それに合わせた踊りがあるんですね、はい、いっちょらい節っていうのが、
はい、
それにかけてるっていうのが、まあ、いっちょらいっていうのはいっちょらっていう意味なんですね、うん、いっちょら自分に対しての自分にとってのいいもの一番いいものっていう意味なんですけども、
はい、
それがすごくテーマとして息づいてるなっていうのが本当に上がった作品を見て気づいて、
はい、
すげえぞこれは片山監督
これはすごいものを作ってしまったと。
そうですね。でその中でやっぱ映画といえばやっぱ長編っていう部分もすごく、
はい、
あるので、
はい、
その一丁来をどうにかしてこれ長編できねえかなっていうのは、まあ、監督とも常々考えてた話の中で、
はい、
うん、その作れるタイミングがあったもんですから、
はい、
ここでやりましょうと、
はい、
っていうことで、監督が脚本を書き直して、
うんうん、
まあ、基本の、ストーリーラインは一緒なんですけども、はい、そこで肉付け、
はい、
登場人物、まあ、いろんなものを、深掘りして、でましてやその主人公の哲也っていうのが、まあ、どういうふうに、街の人たちと接していくかっていうのを、深めた作品になってると思います。
なるほど、
はい、
でですね、この、ドリーム&カオスが、
はい、
放送されるのが、まあ、11月、ね、半ばぐらいだと思うんですけど、
はい、
11月以降で、
はい、
そのまあ、上映会がある、スケジュールとか、
はい、
もし、まあ、告知分かる範囲で教えていただければと思うんですが。
あ、いいですか、
はい、
ですね、ちょっと川崎からちょっと離れてしまうんですけど、
はい、
まず11月の24日から、
はい、
広島の福山駅前シネマモードさんで、はい、やらせていただきます、
はい、
で、続いて、同じ広島で11月の25日から横川シネマさん、
はい、
で、同じ日に、神戸の元町映画館さんでやらせていただきます、
はい、
で、まだ発表はされてないんです、発表はできないんですけど、
はい、
もう、あと 何個か、はい、劇場さんも調整中っていうのがありますので、うんうんうん、ホームページ等、発表を待っていただけたらありがたいな。そして神奈川、
はい、
やりたいなっていうのがあります
ね。いいですね、はい、ぜひね、はい、あの神奈川県民の皆さん、はい、そして川崎市民の皆様にも、はい、この一丁来、はい、ぜひ、ね、体験していただきたいと思いますね、はい、この映画の一番の見どころはっていうところは
見どころですか。見どころはやっぱり、まあ、どこの町にも必ずあるんではないかなっていうテーマだと思ってます、
はい、
あの商店街があってその商店街の人たちがいて、どういった、まあ関わり方じゃないですけれども町内会とかあったりこうなんかそういったものの中で、まあまあ、一つのテーマがあるんであればそのテーマに向かっていくそのテーマの、っていうのが、まあ、見ていただいた方にどう捉えられるか、はい、何か届いてほしいなっていうのもありますし、はい、どういうふうに感じていただけるのかなっていうのがすごくこの映画の、魅力だと思いますしそこを見ていただきたいなって思います、はい、
わかりました。ぜひねこの松林さん、はい、そして片山監督 の、はい、その熱い気持ちがこもった、はい、この一丁来、はい、ぜひ川崎市民の皆さん、はい、そして全国の映画ファンの皆様に体験していただきたいですね、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
はい、そんな感じで、はい、今回は、ね、短い時間でしたが、はい、
このもう終わりですか。
もうね本当短い時間ですがこのドリーム&カオス、はい、お付き合いいただきましたがいかがだったでしょうか。
いやもうなんかあっという間すぎてもうちょっと、あと15分ぐらい、いや15分じゃないな30分ぐらいお話できるんじゃないかなと思ってのんびり喋ってたら、はいはい、でも言いたいことは言わせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。また機会がありましたら、はい、またあのゲストに参加していただけますでしょうか。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、そんな感じ で今回はですね、はい、このドリーム&カオスあの最後にご紹介するのはこの一丁来 の、はい、そのエンディングテーマ、
はい、
でもありますこの直龍さんの、はい、それでも世界は美しいという曲、
はい
はい、こちらをご紹介して、この専門雑記者のドリーム&カオス今月 の、はい、あのまあ、放送を終わりたいと思うんですけど、はい、この曲松林さんからも聞いてあのいかがですか。
これエンドクレジット上がってくるんですけども、はい、心に染みるんですよ、
はい、
あの聞いていただいたら分かると思うんですけども、はい、そして直龍さん片山監督のお姉さんになるんですね、
はい、
でこの兄弟 の、 その片山監督の作品には必ず直龍さんがこう主題歌を、担当していただくんですけども、はい、なんかあ兄弟なんだなっていうぐらいぴったり合ってるんですよ、
はい、
なので、まあ、もちろんね映画を見ていただいてそのエンドクレジットで流れるこの直龍さんの曲直龍さんだけのこの曲もうどちら聞いてどちらの場合でも心に染みると思いますのでぜひ今からお聴きください。
はい、じゃあこの直龍さんのそれでも世界は美しいを聞きながら今月は、はい、終わりたいと思います。今月のゲストは俳優の松林慎二さんでした。今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは皆さん、はい、また来月、はい、
よろしくお願いします。
はい、専門雑記者のドリーム&カオス今月はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。